今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の一章一節と二節です。公開説教は今日からサムエル記に突入します。第一サムエル記の一章一節と二節。エフライムの産地ラマタイムゾファイムにその名をエルカナという一人の人がいた。この人はエロハムの子、順次遡ってエリフの子、トフの子、エフライム人ツフの子であった。エルカナには二人の妻があった。一人の妻の名はハンナ、もう一人の妻の名はペニンナと言った。ペニンナには子供があったが、ハンナには子供がなかった。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、いよいよ公開説教もサムエル記にとあなたが導いてくださり、ここに至るまであなたが守ってくださったことを感謝いたします。そして私たちはこの箇所から豊かな命をいただきたいと思います。主よ、どうぞこのサムエル記のあなたからのメッセージもあなたが直接私たちを養いを豊かに与えてください。一人一人に必要な命の言葉を得させてください。このサムエル記から本当に祈りによって、一人の不妊の女の祈りによって生まれたサムエル、そのサムエルから王たちが生まれ、そしてイスラエル全体に王が、王政が敷かれていくというこの歴史の流れを私たちが知り、そしてイエス・キリストへと続くその家系を見ることができますように、どうかあなたが知恵と啓示の霊を持って私たちを導いてください。語るしもべの唇にあなたが言葉を与えて、あなたの命、あなたの祝福を主よ、あなたの愛されたあなたの羊たち一人一人に得させてくださいますように、豊かに養わせてくださいますように、聞く一人一人の耳を整えて心の畑を耕し、あなたの命の言葉をしっかりと根付かせてくださいますように、どうかこれからをあなたが導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。創世記からずっと公開メッセージを続けているんですけど、いよいよサムエル記の方に入りました。前回のルツ記の方の最後はダビデで、ケースのダビデの名前で終わりましたけれども、このサムエル記は、ダビデ王、イスラエルの中で最も偉大な王とされる、ダビデ王が、生まれてくる、その書物です。署名はサムエル記ではあるんですけども、サムエル、これは預言者のうちの一人であり、そして、詩式の中には出てこないんですけども、最後の獅子とも言われており、そして最初の預言者とも言われている非常に重要な人物です。大体、旧約聖書の方で人物の名前がそのまま署名になってくることは、多いんですけども、ヨシアが中心人物で、ルツ記はルツでした。で、サムエルの方、サムエル記の方はですね、第1、第2とあるんですけども、でも、サムエル、その預言者サムエルが出てくるのは、1章から8章までのところで、続く9章以降は、サウル王とかダビデ王の方に、その主人公が移行していきます。で、この、サムエル、サムエルという名前の意味は、神の名とか、あるいはその名は神、という意味です。その言葉を詳しく分解しますと、サム、シェモーエ ていう言葉とエルという言葉、シェモーという言葉はあのシェマーイスラエルのあの聞けイスラエル、まあ、聞く、耳で聞くとか、あるいは、まあ、その言葉とか、ね、理解するとか、まあ、そういう、ね、聞くっていう意味なんですけども、ですから、まあ、その名は神、神は聞かれた、神は神に尋ねられる、ね、あの、まあ、受動形ですね、シェモー、聞かれる、それはこのサムエルという名前、これですね、あのその母親ハンナが、身ごもった時、まあ、この第一サムエル記1章の20節でハンナは身ごもり男の子を産んだ、そして私がこの子を主に願ったからと言ってその名をサムエルと呼んだ、記事があるんですけども、要するに私がこの子を主に願ったから、ね、主が聞かれたから、ね、主が聞いてくださったということで、ね、シェマ、シェモー、エル、ね、エルは神様です。神様が聞かれたから、その名前を、ね、神が聞かれた、その名は神、そういうふうに、まあ、このハンナが名付けたんですね。このサムエル記は、このサムエル記以降ですね、この聖書の歴史は転換点を迎えます。それまで、どんな転換点か、サムエル記の前までは、王はおりませんでした。神様が、イスラエルの王として、まあ、導いてきたんですけども、でも士師記の時代、人々はその神様を王とせず、各々が好き勝手なことをする時代で、王が、ね、人も王ではないし神も王ではないという、そういう混乱の時代が続いておりました。まあ、獅子が現れて、まあ、裁きつかさが現れて、でそれで、まあ、ある地方では、ね、その、獅子によって統治がされて、でも他の地域では、まあ、されていない。もう、まあかといってあちらこちらで王、その獅子が現れては消え、現れては消え、まあ、そのような、非常に統一感のない時代だったんですけども、それでですね、このサムエルの時代、獅子の時代の終わり、人々は統一する王を求め始めます。でそれでこのサムエルの時代以降ですね、イスラエルには王が現れていきます。ですからこのサムエル記以降ですね、まあ、大きな歴史の区分を 分岐点を迎えます。ギリシャ語の聖書、あのイエス様の時代の、ね、旧約聖書 をギリシ、70人訳聖書というんですけども、その70人訳ではですね、まあ、サムエル記という形ではなく、王の年代記の、第1、第2、第3、第4ということで、そのうちの第1、第2がこのサムエル記で、第3、第4が列王記という、まあ、そういう区分を、あの、70人訳聖書では、しております。まあ、ですから、もう本当に歴史書ですね、まあ、王の年代記が、このサムエル記から始まると言っても、まあ、過言ではないでしょう。で、それで、まあ、もともとのヘブライ語の聖書では、ね、サムエル記、まあ、日本語では大、まあ、多くの聖書では、まあ、現在では第1、第2と分かれているんですけども、もともとは、まあ、一つですね、サムエル記、まあ、ですから、まあ、新改訳では第1サムエル、第2サムエル、まあ、韓国語では上と下で分かれてますかね、まあ、他の、新共同訳でしたか、そちらも上下で分かれてるんですが、まあ、前半と後半に分かれております。まあ、ただし、まあ、先ほども申しました通り、このサムエルという、ね、この預言者であり、まあ、最初の預言者、最後の獅子が現れるのは、まあ、第1サムエル記の1章から8章までという非常に短い間で、それで9章からですね、15章まではサウロがその、この書の主人公となります。で16章以降が、16章から第2サムエル記の最後までがダビデ王が、その主人公の座が譲ります。 まあ、ですからサムエル記と名は記されてるんですけど、でも、まあ大体ほぼですね、このサムエル記の中で最も書面が裂かれているのは、ダビデ王です。で、このサムエル記は、まあ、このサムエルによって書かれた、とは言われてるんですけど、でも、サムエルはもう本当に最初の方でね、その、バカ、まあ、登場人物としては、まあ、最初の方しか出てこない。まあ、ですから、その後、ね、あの、預言者ナタンの原稿録とか、あるいは預言者ガトの原稿録とか、まあ、いろいろ、そういう書名が後の方に出てくるんですけども、まあ、ですから、まあ、そうした、いろいろの書物の集大成ではないかとか、あるいは、まあ、この、列王記の方の時代になってきますと、まあ、預言者の、そういう、預言者の共柄と出てくるんですが、まあ、そちらの方、リビングバイブルでは、預言者学校、記されてるんですが、そのような預言者学校の人々が編纂したんだとか、まあ、いろいろ、まあ、諸説はあって、まあ、実は誰が記したか、ね、結局、わからずじまいで、まあ、いろんな説があるという状況ですが、でも、この、ね、結局、サムエルという人物が、まあ、非常に、まあ、重要になっていきます。まあ、というのは、サムエルが、獅子の最後の人物であり、そして預言者として最初の人物であり、そして王を任命したものだからです。最初の王、サウル王を任命したのはサムエル。ね、ダビデ王に油を注いだのも、サムエル。まあ、ですから、結局この、イスラエルの歴代の王たちにとってサムエルは非常に重要な人物になってくるわけです。じゃあそのサムエルはどのようにして生まれたか。それは一人の不妊の女のその祈りによってでした。この二節のところに一人は、まあ、このエルカナという一家が出てくるんですけど、そのエルカナに二人の妻があって、一人はハンナ、もう一人はペニンナといった。このハンナという不妊の女、まあ、彼女を、まあ、子供がいなかった、書いてある通り、まあ、彼女のそのハンナの祈りによってですね、サムエルは生まれてくるんです。まあ、ですから、イスラエルの、ね、この王族の家系、まあ、列王記、歴代史、ね、続いていく、まあ、王たち、その最も先駆けが、まあ、サウル王と言ったらちょっと、まあ、いやかもしれないですけど、まあ、ダビデ王ですね。まあ、ダビデ王の後に、ね、ダビデの子ソロモン以降、イスラエルの王族の家系が、出てくるんですけども、この、まあ、言ってみればサムエルはキングメーカーですね。じゃあ、そのサムエルを生み出したのは、このハンナ、彼女、もともと妊娠していない、不妊の女、だったんですけども、でも彼女が祈ったところ、このサムエルが生まれた。で、それで、ハンナはその子を、ね、主に願ったから、主が聞かれた、ね、そしてサムエルと名付けた。で、この、まあ、ですから、ね、不妊の女の祈り、今年に入ってからですね、どうも、女性、しかも立場の弱い女性、ね、不妊の女だとか、あるいは、ね、孤児、やもめ、ね、みなしご、そういった、まあ、世の中においては、社会的に弱い立場の人の、その祈りが聞かれるということが、どうも今年に入ってからのキーワードに なるようです。ね、ルツキーは去年の年の終わりの、本当に終わりに、ルツキーが始まって、でそれで、まあ、十数回、ルツキーのメッセージしたんですけども、ルツキーも、ね、一家の中で、ね、男手が失った、ね、ナオミとルツ、ね、彼女たちの、その信仰の行いによって、まあ、彼女たちが、ね、ボアズという、ね、買い戻しの権利のある方のところに、まあ、拾われて、で、それで、家が、建て直されていく。それでそのボアズの家系からダビデ王が生まれていくというところで終わりました。もともとは、ね、あのナオミというやもめになってしまったナオミのその 祝福の言葉によってルツは祝福され、そしてナオミの祝福によってボアズは祝福され、そして王族の家系が生まれていきました。ね、このナオミという一人の弱いヤモメの祝福の祈りによって、この王族の家系が、組み込まれ、それが生まれていく。で、それで、サムエルにしても、一人の、不妊の女のその、祈りによって生まれてくる。本当に神様のなさることは不思議です。世の中では、もう見向きもされないような人、ね、この知識の時代によって、もう神様を恐れ敬う心もない、うん。そのような時代によって、神様を呼び求めてる人たちの、その、弱い女性たちのその声を聞かれて、で、それで、神様はそのイスラエルの国を、にとっての重要な人物を生み出していく。本当に神様なさることは不思議です。昨日の C2 ではなく、その前の C2 のメッセージで、ね、この、世の中において、人々はお金持ちとか、権力者とかを頼りにするけれども、でも、最も、ね、怖いのは、そうしたお金持ちとか権力者よりも、むしろ神様をしか、神様しか、その頼りどころがない孤児やヤモメの方がよっぽど怖い。なぜなら彼らは神様しか、よりどころがなく、日夜神様に祈って求めて、神様を頼りにしてるからだ、申しました。ですから、ね、神様を恐れ敬っている孤児やヤモメを、ね、もしいじめたりすれば、ね、彼ら、彼女たちが、ね、神様に呼び求めて、で、それで、もう神様は彼らを保護するから、ですからよっぽど彼らの方が怖いんだ、メッセージしましたけれども、本当にそうなんですね。皆さんが、この神様を呼び求めるならば、神様は聞かれます。そして神様だけを拠り所として、ね、もうお金がないとか、もう頼りになる旦那さんがいない、そういった場合、神様だけを呼び求めているから、だから神様は聞かれるんですね。まさしくエステルや、また、モルテガイ、そして、イスラエル民族、ね、エステル記の時代のイスラエル民族は神様だけを呼び求めて、祈って求めましたから、あんなにも痛快な、逆転劇が起きたわけです。ルツ記の時代に、ルツ記においても、そのような逆転劇を見ました。そしてサムエル記でも同じように見るんですね。この、ハンナという一人の女性、これは、彼女については、また、明日以降、詳しく見ていくんですけども、とにかく、死を恐れ敬う女、あるいは、そういう、女性に限らず、そういう人たち、神さんは、その人たちの祈りを聞かれて、そして、歴史は、力ある男や権力者、そういったものによって動かされるのではなく、神様の主権によって動かされ、そして、神様は、ただ神様を呼び求める人の祈りを聞かれる。そして、イスラエルの歴史は紡がれていくんです。イスラエルでも、ね、サムエル記、そして列王記、ね、神様に用いられて栄えていく王がおり、かといって、ね、廃れていく王もおります。その、やはり、どこがその、廃れるか、それとも栄えるか、王様として栄えるか、廃れるかの分岐点はやはり信仰なんです。神様を、の言うことを、ね、神様の御言葉を聞き従うかどうか、そこにかかってるんです。サムエル記においては、ね、サウルという、廃れた王と、ダビデという栄えた王がおりましたけれども、やはり分岐点は、主の御声に聞き従うかどうかなんです。ですから、歴史を紡ぐのは人間ではない、ね、王ではない、ね、権力者や金持ちではなく、ただ神様です。そして、神様を恐れ敬い、神様に聞き従う人を、神様は用いられるんです。ルツ記は、一人のヤモメ、二人のヤモメによって、その後の歴史が紡がれる様を見ました。サムエル記も、このハンナという不妊の女の祈りから始まりました。 もっともね、女性が歴史を動かすとかそういうことを言ってるんではありません。神様を恐れ敬う人のその祈り、それを神様は聞いてくださる。そしてその祈りによって、ね、神様を恐れ敬う信仰者によって歴史は紡がれていくんです。冒頭では、ね、あの、有名なイザヤ書の54章、子を産まない不妊の女よ、そこから始まるところをお読みしたんですけども、もう一度そこを開きたいと思います。イザヤ書の54章。イザヤ書の54章の1節から5節までをお読みします。子を産まない不妊の女よ。喜び歌え。生みの苦しみを知らない女よ。喜びの歌声を上げて叫べ。夫に捨てられた女の子供は、夫のある女の子供よりも多いからだ、と主は仰せられる。あなたの天幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、鉄の杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。恐れるな、あなたは恥を見ない。恥じるな、あなたは恥ずかしめを受けないから。あなたは自分の若かった頃の恥を忘れ、やもめ時代のそしりをもう思い出さない。あなたの夫は、あなたを作った者。その名は、万軍の主。あなたのあがない主は、イスラエルの聖なる方で、全地の神と呼ばれている。アーメン。ここはルツキでもね、引用しました。この五節の、あなたのあがない主は、イスラエルの聖なる方で全地の神と呼ばれている。あがない主。これ、ゴエルという言葉です。ね、ゴエル。買い戻しの権利のある方。家を絶やさない責任のあるお方。それは、その名は万軍の主。ね、その名は神。サムエルなんです。その名は神。万軍の主。ね、その名は神。そしてそのお方は、あなたのあがない主なんです。ゴエルなんです。買い戻しの権利のあるお方、神様。その、ね、神様は、不妊の女や、また、夫に捨てられた女、あるいは夫を失ってしまった女を用いられる記事が、本当に聖書には多くあります。ね、乙女マリアも、不妊の女どころか、こう、産みようがない、ね、処女だったんですけれども、でも、神様はその処女を通して、子供を産み、イエス・キリストを産ませられました。命のありえないところに命が生まれる。これは神様の、ね、手段です。信仰者に命を与えてくださるんです、神様は。神様を恐れ敬う人に命を、ね、ライフを与えられるんです。日本語の命、それは英語ではライフですけども、ライフは生活という意味もありますね。神様は命を与え、生活を与えてくださるんです。信仰者に。まさしくこの聖書全体、ね、サムエル記やルツ記どころではなく、聖書全体はそのような信仰、信仰によって命を生み出す。信仰によって生活、ライフを生み出す。信仰によって喜び、命の喜び、命の祝福を生み出す。それで満ちております。私たちはこのサムエル記から、本当にその信仰者のあり方について、また、信仰を捨てた王がいかに悲惨な道をたどるかについて、このサムエル記から学んでいきたいと思います。どうか皆さんはしっかりと信仰者として、ね、立って、そして、このハンナ、 彼女はもともと不妊の女で、まあ、夫には愛されていたんですけども、でも、命がない女だったのが、祈りによって、信仰によって、命が与えられ、祝福されていく。そしてその彼女が生み出したサムエル。サムエルが、ね、このイスラエルの歴史上の転換点として立ち、王たちを、ね、油注ぎ、祝福し、そしてその王たちが、ね、イスラエルの後の歴史を綴っていく。まあ、ただし、やはり人間がなす政治というものは、それは、ね、本当に悪い政治しか生み出しません。神様から離れたならば、人は悪い方に向かっていくしかない。結局のところ、神様と人との、ね、織りなしによって歴史は紡がれていきます。そして神様から離れた人は、歴史の闇に葬り去られ、そこで、もはや命を、立場を失っていきますが、しかし、神様を恐れ敬っていく人たちは、永遠にその名が記され、その人生の中によって栄えていきます。ね、ダビデはまさしくそうでした。どうか皆さんは、しっかりとこの聖書から、御言葉から、本当に祝福された人生、祝福されたライフ、ね、命を生み出すこと、これについてしっかりと学んで、幸いな人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、命の君であられるイエス様、私たちはあなたを主とし、そしてこの教会へと集い、御言葉を聞き、今日もあなたの御言葉にあって歩んでいきたいと思います。サムエル記のメッセージが始まりました。どうぞあなたが初めから終わりまで祝福のうちに導いて、あなたの命を知りたいと願い求めているあなたの愛された生徒たちに必要な命の御言葉を豊かに届けてくださいますように。このしもべの唇、また心と思いと体を、健康を、またすべての持ち物を守り、あなたがしっかりとこの務めに務め上げることができますように、どうか守り導いてください。これに預かる生徒たち一人一人のその耳を、心をあなたが記憶して、この命にしっかりといただき尽くすことができますように、また御言葉に聞く心、御言葉に感動し、御言葉が甘いという感覚、御言葉を主体求めたいというその思いを新たにしてくださいますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたが補っていく私たちの歴史の中には、あなたが補おうとしているこの時代を導くために、この時代をあなたの御前に置いて見出すために働く信仰たちがいつもいることを、今日もあなたはこのサムエル書を通して私たちに教えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちが今受けているそのすべての災いとも言えることが、主の御前において主よ切に願い立つならば、その災いがかえって幸いに変わるということを、あなたは今日このサムエル記の始めを通して教えてくださったことを感謝いたします。ハンナは不妊の女、呪われた人として呼ばわれ、悲しみに暮れていました。でも主よ、その不妊を超えてハンナには信仰があり、あなたの皆を呼ぶその幸いを持っていたことを感謝いたします。ハンナを通してあなたが私たちに悟そうとしていることは、私たち自身が持ち合わせているその苦しみ、悩み、まだ呪い、数々私たちの力では超えることも解決に至ることもできない、そのすべての不可能を主イエス・キリストの御名をもって祈るならば、それが幸いに変わるということです。あなたは天地に満ちておられる方、 そしてその御言葉をもってこの天地を作られ、今もその御言葉の意志をもってこの天地を保っておられる方、あなたはすべてを作られたメイカー、そしてあなた自身が望むならば、そしてあなたを望む者がいるならば、主よ、あなたはその信仰を受け取って、あなたが望むそのすべての世界を作り、そして与えることがおできになる方であることを感謝いたします。不妊、そして呪われた自分のすべての悲しみをハンナのようにしよ、できるお方に祈る信仰を私たちに持たせてください。そしてハンナを通してあなたが見出したこの世界を、私たち自身を通してこの時代において、まだ主よ、あなたが見出してください。このサムエル記を通して第一のハンナを学び、第二、第三のハンナが続けて生まれ、そしてサムエルをどんどん生んで、そして主よ、あなたの歴史に具体的に加わっていくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが不妊の女の祈りを聞いてくださり、そして答えてくださり、報いてくださり、それがハンナだけを報いることではなく、私たち信じる者の歴史を報いるというあなたの遠大なこの計画、そしてその祝福を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。